耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第678回12月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは1年間に何冊ぐらい本を読んでいるでしょうか。まあね、2週間に1冊読んだとするとね、まあ月2冊ぐらいなので、だいたいまあ年24冊ぐらいになるでしょうか。しかしですね、その一冊一冊について皆さんどのくらい覚えていますか？読書結構してるんだけどね、まあタイトルと作者せめて覚えても、まあストーリー内容ちょっと忘れちゃったなーなんて人多いかもしれません。僕もですね、新刊ラジオで多くの本紹介してるんですけども、まあ本当はね、あんまり言っちゃいけないんですけども、たまにですね、忘れちゃいます。あれ、これどんな本だったっけかなとか、この本に書いてあることとこの本に書いてあることがごっちゃになっちゃったとかね、まああったりするのでですね、この新刊ラジオでですね、前の話をしたい時とかはですね、妙な話なんですけども、自分で新刊 GP にアクセスして、昔の自分の声にどんな本だったか教えてもらってる、なんてことがあります。というわけでですね、結構ね、本たくさん読んでるんだけど、内容きちんと覚えられない人ね、多いと思うんですよ。今日はですね、そんな方にぴったりの一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はナナブックスより出ております奥野信之著、読書は一冊のノートにまとめなさい、100円ノートで確実に頭に落とすインストールリーディングという本です。タイトルを聞いてね、ピンときた方多いと思います。そうです、ベストセラー、情報は一冊のノートにまとめなさいの第2弾となります。前回ね、新刊ラジオでも紹介しました、情報は一冊のノートにまとめなさい。これはですね、市販の100円ノートにですね、いろんな情報を時系列に書いてって、その情報を効率よく頭に入れる方法だったんですけども、今回のディレクターがですね、その情報ノートすごい気に入ってましてですね、というかまあ多分相性良かったんだと思うんですけども、まあ未だに使っている人なんですね。というわけでこのディレクターにですね、この読書は一冊のノートにまとめなさいの方をね、渡しまして、てかその出版社さんからいただいたね、ゲラがあったので、それをですね、渡しましてですね、読んでみた、もらったんですけども、どうでしょうか。読書ノートということでですね、前回の情報ノートで読んだ人にはですね、非常にわかりやすいと思います。まあ、情報ノートのエッセンスをですね、そのまま読書に生かすという感じなんですけども、まあ、前回と同じくね、一冊のノートしか使いませんので、もしね、情報ノートと読書ノート別々に作ってもノート2冊で済みますので、ぜひやってみてください。奥野さんは業界誌の記者をされていまして、まあ、職業柄本をたくさん読まなければいけないことと、まあ、読書が趣味であって年間100冊から150冊ぐらい読むらしいですね。それでですね、こんな問題意識がありました。この本は以前に読んだはずだけど、どんなことが書かれていたかほとんど何も覚えていない。いい本だったけどあまり身についた実感がない。読みっぱなしで本の山が増えるだけ、読んだことは全然活用してないね。まあ、皆さんあるあるという人いるんじゃないでしょうか。ね、読んだのに残らない、読んだのに覚えてない、これはね、読んでないのと同じですよね。そこでですね、奥野さんは、自分のね、情報ノートにヒントを得て読書ノートというものを考案したんです。読んだ本を自分の血や肉としていって、本の情報をきちんと体に落とす、そして読書を楽しみながら自分を作っていく、そんな読書術を可能にするこの本なんですけども、これをですね、インストールリーディングと奥野さんは読んでいます。まあ、本から得た知識をですね、知恵へと変化させて自分の手足のように使いこなせるまでより深く吸収させる、という秘訣なんですけども、ここまで聞いて皆さんもですね、読書ノートを活用してインストールリーディングしてみたいと思ったんじゃないでしょうか。ではですね、そのやり方ちょっと簡単にご説明しましょう。まずはじめに一冊のノートを用意します。このノートには皆さんのね、読書生活をマネージメントしてもらうことになるので、ね、大切にしてください。まず読書の流れをね、考えてみますと、1、探す、2、買う、3、読む、4、記録する、5、活用する。まあ当たり前のことなんですけども、このですね、3番目、読む以外のことにノートを使います。というわけで今回新刊ラジオでは、この4番目のフロー、記録する、これについて詳しく説明していきましょう。まず本を読んだらですね、早速、こんな風にノートに書いてみてください。2008年12月5日走れメロス読了、面白かった。 以上です。そう、これだけでいいんですよ。で、こんなものでいいのかなって思うと思うんですけども、あの読書ノートの効果で、ね、これでも十分あるんだそうです。まあ、ちょっと考えてみてほしいんですけども、まあ、誰もね、仕事を終えてね、家に帰ってきてから、まあ、2時間3時間ね、机に向かいたいとは思わないと思うんですね。なので、まあ、何年何十年と長く続けることができるというのはですね、こういった簡単なシステムに秘訣があるんです。これを運用して初めて参照したり、まあ、詳しい読書ノートを作ったりといったね、応用が効くようになっていきます。なのでね、読書という体験を事実として紙に残しておくこと、それをやるとやらないとでは大違いであると奥野さんは言っています。まあ、とりあえずですね、読んだら記録する、まあ、これだったらハードル低いのでね、皆さんしやすいんじゃないでしょうか。人に教える目的で本を読む、つまりね、アウトプットを目的に本を読むということはですね、よく身につくという説があります。そうすると、まあ僕はすごい身につくはずなんですけどもね、奥野さんはですね、こんな記録方法をとってますね。これはですね、抜き書きプラス自分の感想という組み合わせです。どんなものかと言いますと、例えば奥野さんの読書ノートにはこんな記録があるそうです。山崎はじめさんの会社は2年で辞めていいという本を読んで、
抜き書き、例えば2007年に表面化したサブプライムローン問題で海外の大手証券会社の格付けが急に大幅に下がったように、成果主義の下では不都合な事態が起こった場合には案外深刻な問題になることが多い。成果主義は一種のリスク拡大装置でもあるのだ。47ページ。自分の感想、10億円損しようと100億円損しようと、どの道クビならばサラリーマンの投資家は成功報酬の多い方、つまり100億円儲ける方を選ぶようになる。だから成果主義はギャンブル経済を誘発するのだ。
いかがでしたでしょうか。ここはね、僕すごいいいなと思うんですけどもね、まあ、抜き書きと自分の感想を書いておく。で、抜き書きするところはですね、自分の心が動いたところ。意外とね、ここまでは皆さんやってることが多いと思うんですよ。まあ、付箋を貼るにしろ何にしろね。で、まあ、読んでいて、おーっと思った箇所をね、付箋貼るとか、抜き書きをするとかしておいて、そしてですね、この抜き書きに対して、自分の簡単な感想を書いておく。まあ、これだけでね、かなり忘れなくなるんじゃないかなって僕は思いました。でですね、奥野さんは言うんですけども、こういうことを書いてるうちにですね、まあ、読書ノートの作成は、できるだけ簡単に済ませたい。記述はできるだけ短くて、かつエッセンスを逃さないように書こうと意識し始めるんだそうです。まあ、するとですね、徐々にこの抜き書きする箇所というのが厳選されていって、まあ、自分の感想はね、短く深く書くように変化していきます。なので、読んだから読書ノートを作るというところからですね、読書ノートを作るから読むというふうに読書意識が変わっていくんだそうです。まあ、さらにね、読書の方法もそれによって変化するでしょう。まあ、例えばね、付箋とかペンでマーキングして読んでいくとか、また読み方もですね、あ、この辺知ってるから流しちゃうかとかね、あ、この辺は新鮮なことが書いてあるからちょっと要注意だなと、まあ、じっくり読むとかですね、まあ、当たりをつけて読むようになるんだそうです。この辺はちょっとフォーカスリーディングに近いですね。まあ、あくまでね、継続することが肝心ですので、まあ、初めは簡単にできそうなところからノートにちょこちょことね、書きつけてみてください。しかもですね、本の重要箇所と自分の感想のエッセンスをノートに一元化して管理しておけば、まあ、ぶっちゃけだなし、本自体がなくても大丈夫なんですね。というわけでですね、以上、今日はこの本の中の記録する方法のほんの一部をご紹介したんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、抜き書きと感想ぐらいはですね、皆さんぜひやってみてください。他にもこの本には本の探し方、読み方、アウトプットの仕方、その他応用編やおすすめの文具についてもね、具体的にイラストなんか多く、解説されていますので、この辺はですね、読書好きな方にはかなり、有力なツールとなることでしょう。ノート一冊、この時代にですね、パソコンじゃなくてノート一冊というですね、まあ、すっごいアナログな管理方法なんですけれども、一応マニュアル化されてるとはマニュアル化されてますけども、アナログだからこそですね、アレンジが効いたりですね、また自分でですね、こう、あ、こうした方がいいってですね、なんかこう、いろんな創意工夫ができますので、気になった方はぜひお手に取ってみてください。では書籍情報です。読書は一冊のノートにまとめなさい。100円ノートで確実に頭に落とすインストールリーディング、奥野信之著、ナナブックスより税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました読書は一冊のノートにまとめなさい、いかがでしたでしょうか。まあ、前作同様ですね、非常におすすめな本です。またですね、この本載ってた役立つね読書法なんですけれども、これ面白いなと思ったのでいくつかご紹介しましょう。玄関脇の下駄箱の上に本棚を置き、出かけるときにその日の気分に合わせて本を選んでみる。常に3冊本を持ち歩き、気分に合わせて併読するのがおすすめ。というわけでですね、読書好きなんだなーというのがわかるエピソードだったんですけども、まあ、皆さんぜひですね、こちらの本に書いてあることをいくつか実行してみてください。はい、ではあのコーナーです。
なあ、
おお、
いや、吉田さん、ちょっとね、海岸線流してきちゃった。はい、どうも皆さんこんにちは、石橋優でございます。今日もフィービーの CM に参りました。
はい、なんか今日はですね、バイクで登場しました。なんかかっこいいじゃないですか。
でしょ、
なんかあったんですか。
いや、特には。というか、ですね、今日紹介したいオーディオブックに関して、まあ、あったのでバイクで登場してきました。
あ、なるほどなるほど。
はい、今日紹介したいのはこちらでございます。
はい、本田宗一郎、不可能を可能にする言葉。
はい、
これですね、新書で出た方ですね。
はい、
本田宗一郎さんをですね、ジャーナリストの梶原さんがまあ、追いかけたというか、本田宗一郎の、まとめまして、本田宗一郎という人物、そして本田という会社はどんな会社だったのかというのをですね、わかりやすく紹介している一冊です。
はい、
新書だったのでね、文章も極めて平易なものを使ってまして、とてもわかりやすく、はい、まあ、オーディオブックとは相性がいいかなと思いました。ほうほうほうほう。で、この本田宗一郎さんですけども、
はい、
まあ、余談なんですけども、
はい、
僕の親戚のおじさん、
はい、
昔ホンダの工場で働いたことがあって、
おっと、
本田宗一郎さんに会ったことあるらしいんですよ。
へー。
だから視察かなんかに来たらしくて、
はいはいはい、
で本田宗一郎さんっていつも作業着着てて現場が好きな人なんで、
はい、
もう入っていろあれこれ指示してくれるんですけども、
はい、
もういろんな意味で可愛がられたらしいです。
お、いろんな意味で。
そうそうそうそう、おじさん山下っていう姓なんですけども、
はい、
お山下つって、お前ちょっとなんか出るじゃねえかとか、
はい、
山下今日乗りに行こうぜとか、
お
山下この仕事なんだこの野郎、ちょっと目つぶれガーンみたいな、
バコンみたいな。すごい熱い人ですね。
熱い人なんですね。まあそういうわけでですね、そんな本田宗一郎のねお話というのは、まあビジネスマンの人とかですね、勉強熱心なビジネスマン、
はい、
基本的にはこの本田宗一郎が知ってるんですけども、
はい、
まあ、知らないなという方はですね、まあ、ぜひオーディオブックでどんな人だったのか振り返ってみてください。はい、そんなわけで、そんな Phoebe の生き方なんですけども、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
Phoebe と
カタカナで検索していただくか、しましてですね、ブックマークと登録とダウンロードしてくれるとありがたいなとか、
お願いします。
はい、しかしホンダのバイクは当たりません。
はい。僕が勝手に乗ってきただけですからね。
はい、というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と、
本当はバイクの免許持ってません石橋優でした。